今晩恵みをいただく御言葉はホセア書の13章です。ホセアチャプター13、ホセア13章、ホセアの13章、はじめに一節を宣言いたします。エフライムが震えながら語ったとき、主はイスラエルの中で崇められた。しかしエフライムはバールにより罪を犯して死んだ。アーメン。一言お祈りいたします。ハレラ、我らの愛する主イエス様、あなたが私たちを本当に愛しておられ、立ち返って永遠の命を得てもらいたいと、本当に十字架の上で死んでくださったことを感謝いたします。私たちの身代わりとして死んでくださり、そしてイエス様、あなたは復活され、死に打ち勝ち勝利しました。死を、お前の扉はどこにあるのかと、イエス様、本当にあなたが死に対して高らかに勝利をしてくださったことを感謝します。我らも今晩、主よ、あなたの御言葉の命にますます入っていきたいと願い、今ここに集い、またあるいはインターネットの回線を開きました。どうぞあなたがこの開いた人々に豊かに、あなたの命を注いでくださるように、どうか取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。こんばんも、素晴らしい我らの主をお前と大賛美いたします。水曜日の夜は、ね、ホセア書の公開説教で、いよいよ13章、イザヤ書、エゼキエル書ですね、昼はエゼキエル書、夜はホセア書、同じ章が、ね、ずっと並行していったんですけど、ホセア書は、ね、合計14章までしかないんですけども、でホセア13章に入って、もういよいよホセアの予言の終わりが、ね、近づきます。イスラエル、このホセアの予言の言葉によって右か左かに行かなくてはなりません。救いか滅びかのどちらかの道を、ね、予言の言葉を聞いたら、その二者択一なんですね。イスラエルは残念ながら滅びの道を選んで、歴史は、ね、その後北イスラエル王国は、ね、もうどこに行ったのかわからない、ね、もう全世界に離散されていってしまった、ね、なぜそれはこの予言の言葉が示されたにもかかわらず、主に立ち返らないであくまで偶像礼拝を続けて、ね、自分の好む道を歩んだからです。これは、ね、何も当時の北イスラエル王国だけではありません。皆さん一人一人もこの神の言葉を聞いたならば、二つの道のうちの一つ選ばなくてはならないんです。皆さんはどの道を選ぶでしょうか。アーメン。イエス様の道、聞く道、イエス様の言葉に聞いて従うならば、皆さんは行きます、栄えます、どんどん良くなっていきます。けれども聞かない、あるいは聞いてもそれを行わないするならば、滅びの道に行ってしまいます。非常にシンプルかつ瞬間なことです。厳しいことです。ですから皆さんは御言葉を聞いて、そしてそれを守りを行うしたら、本当に素晴らしい祝福があります。皆さんは祝福の道を選んでください。当時の、ね、北イスラエル王国はこのホセアの、ね、この最後の言葉にも、ね、まあ、結局従順しないで、でこのエフライムに対して北イスラエル王国のもう代表的な民族がこのエフライムなんですけども、一説では、ね、エフライムが震えながら語った時、主はイスラエルの中で崇められた、しかしエフライムはバールにより罪を犯し死んだ、あるんですけども、これ英語の聖書だ、ヒー、ね、なんですね。主はとか、あるいはしかしエフライムは、ね、これ全部彼、としか訳されてないんです。でこの、ね、新改訳聖書はですね、72訳に従って、まあ、こういうふうにあえて主はイスラエルの中で崇められた、ね、とか書いてるんですけど、しかしここ原文は彼です。エフライムが震えながら語った時、彼はイスラエルの中で崇められた、しかし彼は バールにより罪を犯して死んだ、これが原文なんですけれども、ですから、原文の方から見れば、これは、むしろ、エフライムが震えながら語った時に、誰がイスラエルの中で崇められたか、これエフライムの方が、イスラエルの中で崇められたと取る方が はるかに自然です、エフライムが本当に主から戒めを受けて、あるいは本当に呪いとも見えるような災いを受けた時に、エフライムは震えながら語りました。本当に震えただけです。主のその厳しい、この災いとも見えるようなその戒めを受けた時に震えながら語ったら、そうしたらイスラエルの中で崇められる地位に彼は上りました。けれどもエフライム、彼はこのイスラエルの中において崇められたにもかかわらず、また本当に安泰して祝福されて高い地に登ったにもかかわらず、それでもなおエフライムはバールに、要するに偶像によって罪を犯してしまいました、バールにより罪を犯して死んだと書いてあります、神様の目にはエフライムは死んだ状態に映ってしまいました。あの冒頭で宣言した箇所、非常に有名な、あの放蕩息子の、箇所ですね。あの放蕩息子が、父親から離れて、でそれで本当に父親、の元から離れて、本当に父親の元にいた頃とは全く別の罪にまみれた、ただ、もう消費するだけの生活、その中に身を投じた時に、彼はもう何もかも使い果たして、ひもじい思いをして惨めな思いをしました、災いとも見れるような体験をしました。しかしその中で、彼が震えながら、本当に父のもとには、本当にたくさんの食物があったじゃないか、父のそのしもべさえも満腹して毎日生活してる、だからこういうふうに言おう、お父さん、私はもうあなたの息子と言われる資格はありません、ただあなたのしもべのようにしてください、でそれで、立ち返ってお父さんの元に帰ったら、お父さんは、その息子が本当に遠くにいたにもかかわらず、お父さんは、その息子をかわいそうに思って走り寄って抱きしめて何度も何度も口づけをして、息子が言うんですね、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたに対して罪を犯しました、もうあなたの子供と呼ばれる資格はありませんって言ったら、お父さんは、この息子のその言葉、本当に自分が罪を犯した、自分が何に対して罪を犯した、天に対して罪を犯し、お父さんに対して罪を犯した、ということを告白して、もう自分にはそういうお父さんの息子と呼ばれる資格はない、本当に自分自身のことを正確に、言った、そのことの上にお父さんは息子を元の息子としての地位に戻してあげて、しかも大宴会を始めました、なぜならお父さんの目には息子は死んでいた、実際生きてます、心臓動いてます、息子の心臓動いてますけれども、死んでいたけれども息子が立ち返った、そしたら生き返って、そして再び自分の手に戻ってきた、だから宴会だ、ってことだったんですね。エフライムは死んでいたんです、この父なる神様の目から見て罪を犯して、エフライム、せっかく神様の保護を受けて本当に声太って祝福されたにもかかわらず、あえてバールを礼拝して偶像礼拝をした、だから、神様の目から見れば、バールにより罪を犯して死んだと、神様の目から映ったんです。死んだも同然です。まだ心臓は動いています。まだ北イスラエル王国ホセア書の時代にホセアが書いた時点ではまだ生きています。けれどももう神様の目から見たら死んだと同じなんです。あとは、本当に、死ぬのを待つだけ、あとは、北からアシリアが攻めてきてこの、エフライムを滅ぼす、というのももう、時間の問題、ただそれを唯一食い止めることができるのはこのエフライム自身が放蕩息子のように立ち返って神様にごめんなさいして、自分は罪を犯しました、これこれの罪を犯しました、正直に言うこと、これによって、本当に父なる神様は許して、そしてエフライムを再び、再興してくださりたい願いがあったんですけど、しかし歴史を見ると残念ながらそれが叶いませんでした、2節、彼らは今も罪を重ね 銀で鋳物の像を作り、自分の考えで偶像を作った。これは皆職人の作ったもの。彼らはこれについて言う。生贄を捧げる者は子牛に口づけせよと、ね、まあ、こんなこと言ってるんですね。子牛の像、これが神様だ。だからあなた方はこの子牛の像に口づけをして伏し拝みなさい、生贄を捧げなさい、そういうことを、ね、言っているんですね。だから、ね、神様の目から見たら死んだ状態のエフライムなんです。本当に主が良くしてくださったにもかかわらず、それでもこの主を無視して、そして本当にこの偶像に神々を拝んで、神でないものを拝んで、そして本当に神様の前に失礼なことをしている。神様を目の前にしておきながら、しかもその神様からたくさん食べ物をいただいたり恵みをいただいたりしておきながら、その神様にあえて逆らって、そして別の神を拝んでいる、神様の目から死んだようなものなんです。そのものはどうなるか、3節見ますと、それいえ彼らは朝もやのように、朝早く消え去る露のように、内場から吹き散らされるもみ殻のように、また窓から出ていく煙のようになる。4つ例えられております。1つ目は朝もやのよう、2つが朝早く消え去る露のよう、3つ目が内場から吹き散らされるもみ殻のよう、4つ目が窓から出ていく煙のよう。この4つに共通している、その、特徴なんでしょうね。エフライムが、この4つのようになる、もういずれもすぐに消えてなくなってしまうという特徴がありますね。ですから本当に神様を目の前にしておきながら、あえて違う神を犯して拝んで罪を犯し続けているならば、もうたちまち消え去ってしまうもののようになってしまうんです。本当に私たちは、気をつけるべきです。この神様を目の前にしておきながら、わざとあえて神様を無視した行動を、取って、別にいいじゃないか、今まで散々悪いことしてきたのに、あんたそんな立ち返る悔い改め、せよ、うるさいこと言うけど、今までこれでやってきて全然ダメ、大丈夫だったんだよ、いやいや大丈夫だったのは神様の恵みのおかげ、神様がずっと忍耐しておられたゆえに、けれどもそれでもなお神様に失礼なことをするとするならば、この4つのようにすぐに消え去るもののようになってしまうんです。そして4節から見ますと、しかし私はエジプトの国にいた時からあなたの神主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救う者はいない。この私は荒野で乾いた地であなたを知っていた。アーメン。本当にエフライムに対してもう何度も何度も最後通告をしては、でもそれでも、いや私はあなたを愛して、私はあなたを滅ぼしたくないと、本当にもうホセア書の、後半になればなるほど何度も、そのパターンですね。ホセア書は、カインの女をあえてめとるところから始まりました。カインさんはたとえ、あなたがカインの女の妻であったとしても、そのような妻であったとしても、それでも私はあなたを、がそのカインの家に奴隷の女奴隷の身分に成り下がっても、それでも探してお金を払って買い戻してあなたを再び愛する、その心づもりがあるよというところからホセア書は始まりました。けれどもイスラエル、北イスラエル王国はずっとそれを、無視し続けて拒み続けて、いたんです。でそしてもうこの13章の最後の場面によっても、本当にこの神様の側の必死に、あなたは立ち返りなさい、昔から私は、あなたがエジプトの国にいた時から私はあなたを知っていた、あなたをずっと運んできた、そのことを、必死で思い起こさせようとするんですけども、しかしなんですね。6節、しかし彼らは牧草を食べて食べ飽きた時、彼らの心は高ぶり、私を忘れた。私は彼らには獅子のようになり、道端で待ち伏せする豹のようになる。私は子を奪われた恵まのように彼らに出会い、その胸をかき裂き、そのところで目獅子のようにこれを食い尽くす。野の獣は彼らを引き裂く。 本当に神様からいい目を見させてもらったらもらっただけ彼らは、ね、その、本当に飢えて求めて満ち足りた、ああ満腹したと思ったらもう手のひら返して神様を無視してって、でそれで心高ぶって主を忘れる、ね、そういう失礼なことを、ね、このエフレムはしていたら主はどうなるか。主はライオンのようになるんです。かき裂くライオンのように、また道端で待ち伏せするヒョウのように、ね、もうヒョウに、追いかけられたらひとたまりもないですね。また子を奪われた恵まのように、ね、母さんになる、ね、もう出会い頭にもう胸をかき裂いてもうすぐに、死んで殺してしまうようなそういう存在に主はなってしまう、ね、主を忘れて主にあえて失礼なことをし続けているとするならば主はこのように、ね、なってしまうんです。だから立ち返りなさい、速やかに立ち返りなさい、もうそういう神様に対して失礼なことはしてはなりませんよ、ね、ということがもう何度も何度も語られているんです。でそれでこの9節から見ますと、イスラエルよ、私があなたを滅ぼしたら誰があなたを助けようって、まあ書いてたんですけども、ここあの訳が分かれるところです、ね、まあ新まあ、キング・ジェームズバージョンの方ではですね、あなたは滅ぼされた、しかしあなたの助けは私だ、ね、というふうに書いてあるんですね。まあ、新共同訳も同じように、まあ、キング・ジェームズと同じような、ね、感じで肯定として書かれてるんですけども、ね、まあ、この新改訳や、まあ、あと、まあ、口語訳も疑問形で、まあ、仮定法と言いますか、それで書かれてるんですね。けれども原文は、ね、あなたは滅ぼされた、しかしあなたの助けは私だって、要するにあなたは本当にそういう災いにあった、ね、きつい目にあった、けれどもそういうふうにしたのは私だよって、ね、主は言っておられるんです。ですから、ね、確かに災いにあった、じゃあもう死が大嫌いだって言って離れるのではなく、むしろ本当にあなたが本当に私に立ち返ってほしいから、だからあえてあなたにその、ね、誤った道に進んで滅びの道に進んだら、あえて災いを起こして、でそれで、ね、その道を改めて私に帰るようにしたと、ね、いうふうに主は、ね、この9節において、ね、言っておられるんです。で10節、あなたを救うあなたの王はすべての町々のうち今どこにいるのか、あなたの裁き司たちはあなたがかつて私に王と首長たちを与えよと言った者たちは、私は怒ってあなたに王を与えたが、憤ってこれを奪い取る。アーメン。で、結局王は神である主だけなんです。もともとこのイスラエルには、ね、王があってはならなかったんです。けれどもイスラエルの人々は王を求めました。でそれで、神様はサウルという王を与えたんですけども、しかしこのサウル本当に良くないことばかりして、人々、ね、もうあ、つわものが、ね、いるって思ったらもうすぐに召し抱えて、またあ、この女、ね、糸紡ぎが上手だって言うんだったらすぐにその女を召し抱えて、まあ、そのようにして、ね、人々から、ね、どんどんどんどん、ね、税金を取り立てたり、また、ね、そういう人を、ね、取り立てたり、そういうことをして、でそれで、ね、結局神様に聞き従わない悪い王になってしまった、それで、ね、神様はこの王を通してイスラエルに痛い目に遭わせるんですけども、ね、けれどもイスラエルは、それでも、ね、立ち返らない、ね、ですね、さらにこの12節以降においてはエフライムに対する裁きが、ね、記されています。12節から、エフライムの不義はしまい込まれ、その罪は蓄えられている、ね、蓄えられているんです。何が蓄えられている、ね、罪が蓄えられているんです、ね、エフライム、ね、要するに北イスラエル王国、ね、ソロモンの時代以降、ね、北イスラエル王国と南ユダヤ王国に分かれました。で北イスラエル王国はもうソロモンの以降もう20代 王権が変わったんですけども、しかし20人とも主に聞き従わない悪い王様でした。ずっと、ね、この 北イスラエル王国が、ね、なんと王が20回も変わったにもかかわらずずっと罪を犯し続けて、ね、逆にすごいですね。神様本当にもう罪を犯したらもう3代4代ぐらいでさっさと北イスラエル王国、お前罪を犯してもうやめないから、ね、もうお前たちは散らす、ね、そういう風にしても仕方ない。神様なんと20代も我慢して、ね、ずっと、ね、その罪犯し20代ずっと罪を犯し続けているのを忍耐して今立ち返るかずっと待っていたんですけど、しかしついに立ち返るどころかもっと悪いことを、ね、しでかしてしまったゆえに、ですから神様はもう本当に痛々ながら泣く泣くこの北イスラエル王国をアッシリアという懲らしめの杖を持って懲らしめる以外になかったんです。でそれで北イスラエル王国の失われた十部族は今どちらにいるかもわからない、ね、まあ、今いくつかの部族は、ね、それがもう DNA 判定とか、ね、それで分かって、まあ、帰ってきてはいるんですけども、もう本当にその間およそ2500年もの間ずっと世界をさまよって、ね、いたわけです。エフライムの不義はしまい込まれて、その罪は蓄えられている。皆さんが、ね、ですから何か罪を犯してきたら、なんかね、この罪が蓄えられる引き出しがあるんですね。そこにずっと蓄えられ続けていくんです。この引き出しの中に蓄えられた罪、何とかしなくてはなりません。何とかする方法、皆さんご存知ですね。もう何度も、ね、教会に通っていますクリスチャンであるならば、ね、この罪の引き出しにしまい込まれた罪、ね、これを何とかする術を皆さんはご存知です。皆さん福音を知ってますね。福音、ね、その中にそのしまい込んだ罪を何とかする方法が、ね、あります。わからないですか。引き出しの中にしまい込まれた罪を何とかする方法を、ね、誰か、ね、私知ってるっていう方は、ね、なんかみんな突然下を向き出しましたね。悔い改めて、うん、そうですね、ただし悔い改めだけでは足りないですね、うん、何かとセットなんです。じゃあちょっとですね、さらに、ね、この説を追っていくごとに答えが、ね、分かるようになってきますので、ちょっとメッセージを続けますね。この12節ではエフライムの不義はしまい込まれ、その罪は蓄えられている。子を産む女のひどい痛みが彼を襲うが、彼は知恵のない子で、時が来ても彼は母体から出てこない。もうですから本当にこのエフライムずっと罪を犯し続けて王の変わること20代、ね、それでもずっと、ね、それをやめないまんま来たから、ですから、ね、本当にお母さんが子供を産むとき陣痛がすごい苦しみ痛みが伴うんですけども、その陣痛が来ても子供がなかなか生まれないんです。で何月何日 何時頃子供が生まれるというのは大体わかるんですけども、けれどもいざ陣痛が来ました、ね、それが、ね、もう12時間経っても子供が生まれない、24時間経ってもずっと陣痛のまま子供が生まれないって、これが、ね、36時間経っても、ね、128時間経っても陣痛のままずっと子供が生まれないって、もうそれをちょっとお母さん嫌ですね。そのような状態になってしまったんです。エフライムはなぜ罪をずっと、ね、そのまま犯しに犯し続けて、それが蓄えられ続けて、それを何にもしなかったからです。この罪の引き出しに蓄えられた罪、これを、ね、何の対処もしなかったから、ね、対処するべきなんです。どのように対処するべきか。14節、私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている、ね、ですから、ね、この罪の引き出し、これこの死をもたらす引き出し、これを何とかできるのは結局主なんです、ね、私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおうと書いてあります、ね、そうです。確かにエフライムが犯した罪、あるいは皆さんが犯した罪、これは もうすごいたまりにたまって積み重なって山よりも高いかもしれません。けれども主はその山よりも積み重なった罪を何とかして、ね、それを取り除いてクリーンにして、あまりある力が主にはあるんです。で主はこう言われます。死よ、お前の棘はどこにあるのか。読みよ、お前の針はどこにあるのか。アーメン。でこれ第一コリントの15章で、ね、引用されています。パウロが、ね、この箇所を引用しました。第一コリントの15章の、ね、55節なんですけども、ちょっと開きたいと思います。第一コリントの15章 First Corinthians chapter 15 from verse 54 54節から from verse 54、じゃあ54節から見ていきますと、しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。アーメン。この死を、お前の勝利はどこにあるのか。死を、お前の棘はどこにあるのか。この死、死の棘、それは罪です、と書いてありますね。56節に死の棘は罪、そして罪の力は律法、律法はですからね、罪、死、これに対して何の対処をすることはできません。何しろ、ね、罪の力は律法ですと書いてあるぐらいですからね。しかし神に感謝すべきですと続きます。なぜ、ね、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。アーメン。ね、私たちの主イエス・キリストによって勝利を与えてくださった。ですから、ね、先ほど、この、罪の引き出しの中のたんまりした罪、これを何とかする術は何ですかって、悔い改めですと、言ったんですけど、悔い改めでだけでは、足りませんよって言いましたね。答えが、この57節に書いてありました。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私に勝利を与えてくださった。アーメン。ですから悔い改め、これは良いことですけど、しかしイエス・キリストにあって悔い改めをするということ、これによってこの罪とが、汚れ、それを、取り除くことができるんです。皆さんは、思いの中に、罪、過去に、あるいは子供の時にあの罪を犯してしまった、皆さんの中には、ちょっと若い頃、人を殺してちょっと、東京の埋め立て地に埋めちゃったとか、そういう、過去を持っている人は、ここにはいないと思うんですけども、過去に犯してしまったあの罪、あの青年時代に犯してしまったあの恥ずかしい罪、誰にも言うことのできないこの罪、その罪の汚れ、これ皆さん清めたいですよね。清められてますか。この罪をですね、清めることができる唯一の洗剤があるんですね。皆さん、油汚れは、石鹸使ったら油汚れ、ちょっと石鹸ぐらいではなかなか落ちないでしょう。時には、この油汚れ用のなんか特殊な洗剤使わなくてはならないかもしれません。この間、このユリの花粉が、ついてしまって、でもう石鹸でも取れない、洗剤でも取れない、ちょっとどうしたものかな。でなんかネットで調べたら、オレンジ系のその、油洗剤すんなり、取れるということなんですね。で実際にやってみたら、本当になんか溶けるようにその黄色いシミがスーッてなくなるんですね。このユリの花の花粉の汚れが、もうスーッとなくなる、ああ 百合の花、もう石鹸でも、ね、ダメだった。また洗剤でもダメだった、ね、洗濯洗剤、食器洗剤もいろいろ試してダメだったけれども、オレンジ系の、ね、この油の、ね、油系の、ね、そういう洗剤だったらもうあっという間に綺麗になるんだ。わかりました。罪という汚れ、皆さんの過去を犯したあのこと、このこと、あの恥ずかしい思い、このこと、それ清める唯一の洗剤、それがイエスの血です。でイエス様の血、これが皆さんのあのこと、あの罪、あの恥ずかしい出来事、ね、自分が犯してしまった罪、これを唯一洗い清める洗剤、それがイエスの血です。ね、じゃあイエスの血どこで、ね、求めるのか。アマゾンに売ってますか、ね、あるいは、ね、そこの金物屋さんに、ね、売ってるんでしょうかね。売ってないですね。イエスの血はどこに行ったらもらえるか。まあ、当然イエス様のもとです。イエス様のもとに行ってください、ね、罪を犯して、もう罪の責め苦が、ね、自分の心を縛る、ね、思い出しただけでも恥ずかしい、まだ夢に見るあの頃の罪、あの犯してしまった最悪な出来事、ね、イエス様のところに行ってください。イエス様、あの罪の出来事、またあの本当に人から押し着せられてしまった罪、清くなりたいです、ね、きれいさっぱりにこの罪の染み取り除きたいです。イエス様、あなたの血を持って清めてくださいとイエス様に祈るんです。イエス様ください、あなたの血で私の罪を清めてください、祈るんです、求めるんです。イエス様、生きておられるお方です。必ずイエス様は求める皆さんに答えてくださいます。なぜ？イエス様は生ける神の御子だからです。生きておられるから。だから、ね、皆さんは罪の責め苦、罪の汚れ、ね、それを感じてもう苦々しい、ね、もう本当に心痛い、それならばイエス様助けてくださいと、ね、イエス様、あなたの血で私のこの罪の染みを拭い去って清くしてください、雪よりも白くしてください、ね、祈るんです。雪よりも白くしてくださるパワーがイエス様にはあります、ね。この何しろホセア書においても、ね、死を、お前の棘はどこにあるのかっていうぐらいです。どんな死の棘であったとしても、ね、この、まあ、ちなみにあの百合の花粉、ね、あのトゲトゲが実は、ね、顕微鏡を見ればあるんですね。花粉に、ね、なんで落ちないのか。花粉の中にもう本当に油性のトゲが、ね、あって、そしてもう繊維分に染み、繊維の中に刺さって、ね、もうこれでもかって、ね、洗剤ごときじゃ、ね、そんな取り除かれないぞっていうぐらいの、ね、そういうトゲが、ね、あの花粉の中に、ね、顕微鏡レベルであるからですね。だから、ね、取れないですけど、しかしオレンジ洗剤ではそのトゲを溶かして、ね、でそれでなんか、ね、取ってくれるみたいですね。イエス様の血は皆さんの、ね、もう本当にもうあの洗剤、この洗剤でも決して白くできなかった皆さんの罪のしみ、罪の汚れ、罪の苦々しさ、それをイエスの血は拭い去って清めて雪よりも白くしてくださいます。求めるべきです。イエス様のところに行って、イエス様、あなたのその十字架の血を私に塗ってください。本当にあの時犯してしまった罪のこの苦々しさ、これを、ね、清めてください、ね、祈り求めるべきです、ね、184番、ね、罪を洗うはイエスの血を飲みって、ね、皆さんよく歌ってますね。皆さん毎ほぼ毎日、ね、これ歌ってるからには本当にイエスの血、ね、これを、ね、ああそうなんだ、イエスの血を持てればいいんだって目がパッと開くべきです。私たちはこのイエス様の血、これを求めて本当に過去のあの出来事、この出来事、ね、それを本当に思い返してはイエス様、あなたの血を塗ってください、この思いに、この心に、またこの体に染みついてしまった罪の癖、もうどんな、ね、洗剤とか、ね、どんな磨き粉でも取れないこの罪の性質、これを洗い清めてください。ね、皆さんはイエス様のところに行って、イエス様助けてください、あなたの血を持ってしもべを清めてください、私を清めてください、ね、祈り求める気です。するならば皆さんは、ね、雪よりも白くなることができるんです。イエス様はおっしゃいます。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、 お前の針はどこにあるのかって、この罪の棘は死ですけれども、しかしイエス様にやって感謝するべきです。イエス様は私たちに勝利を与えてくださったからです。だから私たちは本当にこのイエス様の血を求めましょう。今皆さん一人一人、ね、過去のあのこと、このこと、あるいは自分が犯してしまった罪の恥ずかしさ、やましさ、ね、あるいは他人から押し着せられた罪のその苦々しさ、覚えているでしょうか。イエス様に求めましょう。イエス様はあなたの血をください。そして私のこの血を、この心の汚れを清めてください。では皆さんそれぞれがこれからは祈って、そしてイエス様に求めていく、そのような時間としたいと思います。それでは皆さん自身がそれぞれイエス様の名前を呼び求めて、そして主に告白して祈りの時を持ちたいと思います。それでは主の皆を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
私たちの本当にこの心の中をあなたはご存知であることを感謝します。今あなたが本当に一人一人の心の内を探り極め、そして傷ついた道のあるかないかを本当にあなたが調べておられ、そして本当にあなたは常しえの道へと導きたいと一人一人の上にご計画を持って定めを持って本当にご覧になっておられることを感謝いたします。今私たちはあなたに求めます。どうかあなたの血潮を持って我らを清めてください。この思いを、この心を、あの過去の苦々しさを、犯してしまった罪を、汚れを、そして本当に今どうしても犯してやめられないこの罪の癖、これを本当に頑固なこの油汚れもよりもはるかに頑固なこの罪の汚れ、これをイエス様清められたいと願います。イエス様どうかこれを清めてくださるためにあなたの血潮を塗ってください。あなたの血潮をください。そのあなたの血潮を持ってこの頑固な罪の汚れを洗い清め、本当に雪よりも白くあなたの御国によって輝くものとならせてくださるようにどうか助けてください。あなたに祈り求めし一人一人です。どうかあなたが本当にその一人一人の心の内に実感として主を清められた思いを、主を本当にあなたに求めし一人一人にその清められた思いを与えてくださり、そして本当に血潮の確かさ、この血潮の力をはっきりと主を分かることができますように、あなたが一人一人を導いてください。誠にイエスの血潮、それこそがいとも尊きものです。イエスの血潮、これのみが私たちを雪よりも白くしてくださるものです。これをいつでも私たちは求めて、そして本当にいつでもあなたによって歩んでいく一人一人でありますように、あなたが今晩このことを示してくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。